6センチネットラジオ、ロクラジ。
寒いですな、日々。これはどうなっているの？
どうなってるのって冬だもの。それは寒いですわね。
冬とはいえどうなの？
なんで？
寒いんじゃないですか、ちょっと。
しょうがないよ、それは。
はい。うん、もう、収録のために、この、なんだ、あらかじめ温めておいた、スタジオの、このエアコンが一旦、ね、はい、止められる。
まあ、どうしてもね、雑音が入りますから。
そんな厳密な状況でやらなくてもいいのに。はい、
いやね、
ということで、すっかりね、ちょっと寒めになってきたスタジオから、
はい、
今回もお送りいたします、6センチネットラジオ、ロクラジのお時間がやってまいりました。いかがお過ごしでした？寒いね、
ね、
はい、
ね、はい。
このロクラジは毎月6のつく日に更新するネットラジオでございまして、本日は2024年1月の26日となっております。ロクラジ第
457回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でございます。
おー、ちょうどいい。これまでの6センチ66秒でご説明いたします。6センチは2006年にマドレーヌという曲でデビューいたしまして、そこから紆余曲折ありまして、現在もやらせていただいております。昨年アルバムが出まして、今年はじゃあいかようにやっていくのかみたいなところが試される2024年となっております。はい。近々ではですね、2月の9日に6センチはアコースティックワンマンライブ、6センチのようでいて6センチというワンマンライブをやろうと、画策しておりまして、そのお話をねまたすると思います。あとはですね、山田さんが最近、吊り下げ歌詞みたいなことを言っててちょっとよくわからないそんな昨今でございます。
ご紹介いたします、
はい、
ロクザップ新会員様からですね。
おほほ、はい、ロクザップっていうのはあれだね、
はい、
前回、私が言い出しました、
はい、
このロクラジ内、トレーニング企画でございますね、
うん、そう、
はい、
はい、中原さん、山田さん、こんばんは。
こんばんは。
筋トレ状況のご報告です。
あ、そうだよね。だから、10日に1回、うん、このロクラジがあるので、はい、そこで報告し合おうなんてね、
うんうん、
できそうにもないことを申し上げたというのが前回でしたよ、
ね、ちゃんと送っていただいたんですよ、
はい、そっから10日経ちまして、
はい、山田さんもおっしゃっていたけれど、うん、YouTube でいろいろな筋トレやストレッチを見て、まずは続けることを目標にして、その日の気分でいろいろ変えて優しめなストレッチから始めてみました。はーはーはーはー。できない日もあったけれど、そして今日、中山きんに君の、うん、世界で一番楽な筋トレ&有酸素運動という動画がおすすめに上がってきて、
あら、
世界で一番楽なというのに惹かれてやってみました、
うん、
世界で一番楽なはずなのに私には結構きつい、そして動画の中の中山きんに君のスピードにもついていけない、途中で休んだりしながらなんとか10分やり終えました。
10分。
自分の体力のなさを痛感しました。でも終わった後に込み上げてくる小さな達成感が嬉しくて、しばらくこれを続けてみようと思います。
ああ、そう。
ということでした。
ああ、そう、
うん、
じゃあまあね、ストレッチから入るっていうのもね、はい、そもそもいいですよね、
うんうんうん、
ハードルをねともかく下げなければいけない、
はい、
このロクザップはですね、うん、トレーニング経験者、
うん、
スポーツ経験者が一切おりません、
うん、
そんな中、我々この、文化系は、
はい、
筋トレなどできるのであろうか、
うん、
果たして体を作ることなんて可能なのであろうか、うん、それに、トライしていく2024年。
そうね、
そうなっておりまして。なるほどね。だから、はい、YouTube にさ、うん、そもそも中山きんに君の、うん、そのトレーニング動画が上がってくるあたり、うん、この新会員様は、はい、トレーニングに対する意識がね、ふつふつとキュレーションされているということですよね。
そういうことですよね。
それはちょっとスタートダッシュだね。
スタートダッシュ。
スタートダッシュというのも、じゃあ私もね、はい、つまびらかに、はいはいはい、この10日間のトレーニング、
状況をね
、うん、ちゃんとあのつまびらかに言っていこうと思うんですけれど、うん、まずはですね、あの前回も申し上げていた腹筋ローラー、
うん、
はい、あのなんかローラーの横に、はい、持つ棒がついてて、はい、でそれであのなんかローラーを転がしながら腹筋する器具、
うん、
トレーニング器具ですね、はいはい、そのねやり方を学びました、
うん、ちょっと、はい、学びました。
どうやらですね、 あれです、初心者は、うん、1日だから1回に、はい、1回から5回ぐらいをゆっくりやる。しかも、膝を最初はつけて、
うん、
しかも戻ってくる時が大変なので、うん、戻ってくる時は膝をつけて、はい、うん、その上がってくればいいよ、うん、っていうのが書いてあって、
あ、優しいバージョンも
あるみたいなんですね。はい、そういう器具にはね、
それ学んだということは
学びまして、
まだ やって
ない、いよいよ、うん、腹筋ローラー、うん、私始まっていくんじゃないかと
お、学んだだけか、
う
ん、
そういった雰囲気、
雰囲気ね、
はい、が、はい、この、まあ、現状です、
うん、
10日間でそこまで来ました。はい、
他はないんですか。
他はですね、はい、あのランニングを暖かい日に、はいはいはい、各1時間ごと、
うんうん、
1時間半ぐらいかな、
うん、
をあの3回ぐらい、
お、
はい
はい、
まあそれはでも、まあ、
10日間で3回だからいいんじゃないですか。
それはでもあの通常運転なんで、
あ、そっか、あ、そっか、
はい、そうですね、うん、あとはですね、
はい、
雪山の絆というね、
はい、
実話を元にした飛行機墜落遭難事故の映画、
はい、
これネットフリックスの映画なんですけどありまして、これがね、うん、なかなか壮絶なこのサバイバルの映画でして、しかも実話ということでね、
はい、
いやもうなんかすごいなと思いながら見させていただいたんですけれど、
うん、
そのね、
うん、
遭難してね生き抜いていく、うん、実際の人たちね、だから1972年に起こった事故だったらしいんで、
うん、まあ、本当に起こった事故、
そうで、その時に飛行機事故に遭われて遭難された方々の多くがラグビーの選手の人だったらしいんですよ、
うんうん
うん、
スポーツマン、
そう、しかもラグビー選手って言ったらね、
まあ、まあね、鍛えてらっしゃる
他とはちょっと、うんうん、ね、1段も2段もこの筋力的にもね、
うん、
この体力的にもね、
うん、
このぐっと鍛え上げられた体であったと、
うんうん、
それがね、これは一つね、聞いたんじゃないかなっていうのをね、
はあ、
その長い映画だったんですけど、はあ、面白かったんですけれど、うん、面白かったっていうかね、グッときたと言いますかね、
うん、
生きるとはみたいなことなんですけれど、
うん、
なんかね、いや、体を鍛えているってことは大事だなと、
うん、
はい、感じる映画を見ました。
いや、違う、あの筋トレとかさ、
うん、
ね、運動にまつわる状況をお聞きしたいわけで、
うん、
映画鑑賞の
雪山の絆という、
それは
いい映画でした。
それおすすめの映画、
余裕のある時にね、かなりね、パンチもあるんで、あの余裕のある時に、
余裕がある時に、
はい、ご覧いただければ、ネットフリックスにね入ってらっしゃる方を
見てみますけども、その
アカデミー賞のなんか候補にもなってるそうで、いや、そうだよな、確かにすごいな、映像もすごいんですけれど、 この圧倒的、
映画の話じゃなくてさ、
そうこのあれです、ラグビーの選手であったというところ一つやはり
さっき聞いたよ、
ポイントなんじゃないかなと、
さっき聞いたね、
ということで体を鍛えることの大切さ、
重要だね、
を知りました。
知ったんだ、映画を見たっていう話だね、つまりね、
はい、
はい、
これがあれですよ、ロックザップのリアルです。つまり、
はい、
ね、この口先でいろいろ申し上げることはできるんです、ね、まあ腹筋、なんだ50回を、8セットと、あと、なんだ背筋を、100回を、30セットを、
はい、
あれです、日々毎日だからかける10ですかね、行ってまいりましたなんてね、はい、口では言えます。
はい、
ただやってないことを申し上げることはこのロックザップではできません、果たして、これがですね、このまましぼんでいく企画になるのか、
再刊、
再刊、
会員様を置いといてですね、
それともですよ、そんなことできないですよ、この数ヶ月後には、まあ普通にあれです、腕立て腹筋背筋そしてなんとかトレーニング、そしてなんとかトレーニングのセットは朝昼晩やったんですけれどね、新しいのねできなかったですみたいな、ちょっともう意識の高い、ね、ことになっていくのか、はい、これがリアルスタートじゃないんですか。
そうですね、
はい、いやあのね、メールをいただいたことによって、
はい、
これはあの自分がこの10日にやったことをね、ちゃんと申し上げなければ、示しがつかないということで、申し上げましたが、
はい、
なんつうかな、いいね、
いい、
このロックザップ
いいよ、あの私このいただいたメールでですね、
はい、
この中山きんに君の世界で一番楽な筋トレ&有酸素運動、
YouTube の
YouTube の、
うん、
やってみました。
あ、やってみた、山田さんも。
はい、非常に、その初心者に向けてね、の軽い運動なんですよ。
おう、
だけどそれが
どういう、何、どういう運動、
例えばさ、スクワットをしましょうってなるとさ、
はいはい、
ぐーっと腰を下げてね、足を曲げてさ、
手をね、頭の後ろにね、重ねてね、
なんかきついイメージあるじゃないですか、はいはい、だけど中山きんに君は、世界一楽なスクワットということで、ちょびっとだけ腰を落とす、
はい、
で腕を振る、
はい、
ちょびっとだけ腰を落とすっていうその運動なんですよ。だからなんていうの、そのスクワットのみたいな動きぐらいな軽い動きなんですよ、
はあ、
だけどそれを何回も繰り返してると結構効いてくるのよね、
はあ、
そういうなんか軽い運動なんだけど、このあと30秒 やりましょうとか頑張ってとか言われながらですね、そのいろんな運動を10分間やると結構体がポカポカしてくるんですよね。あ、これはいいの教えてもらいましたと思いまして、
いやあれですよね、このロックザップ、
はい、
初回にして、この YouTube 見るといいよっていう
そうそうそうそう、いやいいと思いますよ、その情報、
中山きんに君さん、
はい、
あれですよね、アーノルド・シュワルツネガーの方ですよね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
そうですそうです。
大好きです。
はい。私も好きですけども。
ええ、
はい。そのね、世界で一番楽な筋トレ&有酸素運動。
はい。
よかったんですよ。
あ、見てみよう。
おう。なんかその他にもその世界で一番楽なシリーズみたいなのがあるっぽかったんで。
あ、そう。
はい。ちょっと私もこれ、やっていこうかなと思いましたよ。
世界で一番楽な。
うん。筋トレ、
筋トレ、ああそれで検索すると ね、出てくるかね、ああ見てみますよ、こういうねあれです、トレーニングの共有ですね、
はい、
トレーニング情報の共有、これも大事になってきますね、
大事ですよね、
なぜかというと、トレーニングに詳しい人が現状一人もいないから
そうそう、それやっぱ YouTube でねお手本をね、いただくっていうのは
便利な世の中だね、本当ね、
本当ありがたいよね、
それちょっと見てみようと、皆さんどうですか？
どうですか？
今ね、このロックザップのね、あれです、入り口、店頭でね、
はい、
会員になろうかどうか、まだ迷ってる人、まだ生還されてる方、
はい、
いらっしゃると思います。
はい、
その気持ちわかります、
うん。
急にね、このゆったりとした時間、これからまどろんでいこうと つまりもうお休みになろうとしてるような時間でね、うん、
はい、
筋トレをやろうなんて言われてもねもう全然気持ちが入っていかない。どうぞと、
うん、
まあ、2、3回喋るんでしょう、そんな話をね、みたいな感じで、この距離を置いてね、今聞いてらっしゃる方も結構いると思うんです、
うん、
その気持ちもわかりますが、うん、そのまだこのロックザップの門をくぐっていない皆さんも、うん、ぜひですね、
うん、
この中山きんに君さんの、うん、YouTube
世界で一番楽な筋トレ&有酸素も、うん、いいですよ。
これちょっとやってみましょうよ、
非常に良かったですね、
まんま、まるまる乗っかって お話しし紹介しているだけですが、こういう形でスタートしていくのが、
うんうん、
何度も言いますが、リアルロックザップ、
そうだね、
だからいいと思うんです、
うん、
結局10日間使ってね、
うん、
あれじゃないですか、全然体は鍛えられていないというね、山田さんはじゃあそれをメールいただいてから
うんうん、うん、
何日かやったんですか。
ね、1回やりましたさっきやりました。
さっきそれはもう完全に話すためにやっている。まあそれでもね、話すためにロックザップの報告をするために、
うん、
そのワンセットやれたということじゃないですか。
やれましたよね、うんうん、
これが大事ですよね、
はいはいはい、
この非常に細いながらも体を鍛えることにちょっと抵抗があったり苦手だったり、
うん、
いやもう疲れてるし、いやもう寒いし、いや体のどこそこがもう実際はちょっと悪くて、いやもうね年齢的にもねとかさ、
うん、
いや子供がうるさくてとかね、そういう方もいらっしゃると思います。いろんな理由があると思います、
はい、
わかります。旦那がちょっととかねわかんないけれど、職場の部下がとかね、
いろいろあるのかな、
いろいろあると思います。理由はいろいろあると思いますが、だから時間を作るっていうことも一つ大事なのかね、
うん、
そのトレーニング YouTube 中山きんに君さんのやつは10分、うんうん、
10分、
うん、
で見たらその座ったまま筋トレっていうのが5分とかね、
ああ
そういうなんかあったのシリーズが。
これはさ、だから1日に10分だと、
うん、
もはや言い訳が効かないよね。
そうね、10分ならね、
うん
うん、
私のランニングはだから行くと1時間は超えちゃうので、
うん、
そう考えるとね、
そうね、
まあその毎日行くとなるとね、その時間の、うんことみたいなのも出てきますが、
うん、はいはいはい、
10分だったらね、
うん、あとはね、あの私ちょっと遠出しなきゃいけなくて、遠出ってほどでもないけどさ、東京都の早稲田の方にね、あの行く用事がありまして、
山田さん家から早稲田までどれくらいかはちょっとわからないんですけど、
ね、だいたいね11キロぐらいだったんですよね。でこれ天気いいし、気温もね、まあまあそこまで寒くないなみたいな、あこれは電車じゃなくてチャリンコ乗ってこうということで、その移動手段をちょっといつもよりもハードめにする、
体を使う移動の仕方、うん、
はい、
はいはい、
で意外と電車で乗り継いで行く時間と、
うん、
自転車でその現場というか、
はいはい、
ね、に行く時間とそんなに変わんないみたいな。
あそう
そう、
ああそういうことね、都内ではありますよ ね、
実はね、
私もだからスタジオ行くのにね、
うん、
自転車、結構距離があっても自転車を使う、そして途中でパンクしてしまうみたいなねこともあったりしましたが、
そういうリスクがあるのね、
はいはい、そうですよね、ひょいひょい、うん、行けちゃうんですよね、うん、そして体も使うし、
そうね、うん、だからいつもの移動手段じゃなくて、うん、みたいな、この一つねポイントなんじゃないかなみたいな、
そういうのもねいいね、
うん
うん、このロックザップではですね、10日に1回、
うん、
あれです、皆様のこの会員様のあれです、トレーニング状況を伺っております、
うんうん、
この1月26日から、2月の、5日までの、トレーニング状況をお伺いいたします、
はい、
この10日間、自分の体を、いかようにして鍛えたか、
うん、
腹筋10回だの、
うん、
あれです、その
、
YouTube を見ただの、
うん、
おすすめで Netflix のその映画を見た 雪山の絆だね。
あの
だの。
だの。
人それぞれにそれぞれのトレーニングというのがあると思います。うん、はい。その多様性を私は受け止めたいと思います。
自分の今回の報告によって随分広げたんだね。
あれです。ハードルを高めないことがロックザップの良さでもあり、しかし心のどこかに引っかかっている、いやーまあ鍛えたいとは若干思ってんだよねみたいなところ、ちょっと体重増えてきたんだよねとかね、体力なくなってきはしたよねとかね、そういうほらちょっとした心の引っかかりに対してこのアクションを起こしていこう、そんなアクティブ2024、はい、これをねやっていこうと思っているんで、ぜひねメールでお寄せください、はい、次はですね2月の5日にあれです、その10日分の、
はい、
何をやったかをお送りください、
うん、
会員の皆様、はい、そして新会員の皆様ね、うん、あれです、もう始まっちゃったなと思わないでください、
うん、
おそらくまだ 2,3 週はこんな感じでスタート地点をうろうろするお話になると思いますんで、今からでも大丈夫、ぜひお送りください、
はい、
ただですねあれです、あのスタート地点をうろうろしましたっていうメールは、あえて大丈夫ですちょっとずつ進んでいきたいという意図もございますので、ぜひね、あの私もちょっとだから、次の10日後はですね、はい、もうちょっとこのおためごかしでない
映画を見たとかそういうんじゃ
ない、そういうんじゃない、はい、報告ができるよう、はい、ちょっと気持ちを新たにやっていきたいと思います
ね。ローラゴロゴロってやつ
ね、
ぜひそれをね
ちょっとね1回ぐらいやってみると
1回ぐらい
本当そうです、本当にそうだと思います、はい、なのでねぜひ皆様もこのお送りください、6センチのホームページ内、メールのところからお送りいただけますし、 info@6-cm.com など、メールアドレスからもお送りいただけます。ロックザップの件、
はい、
トレーニング報告などでもいいです。ロックラジネームを添えて、お送りください。この10日間ね何をやったか、
はい、
はい楽しみにしてますよどんな報告をいただけるんでしょうか、ね、ちょっとやってみようかっていう気持ちになったその時入会のタイミングでございます。ロックザップ、はい、次週もやっていきたいと思っております。
はい、お待ちしております。
そんでもって、
はい、
最近の話題としては、はい、あれですよね、カハタシなれば FM カオンでやっております我々6センチの音楽番組、はい、その音楽番組で、最新のトピックとして先週かな、
うん、
今週かなやったのが、吊り下げお菓子音楽番組、はい、吊り下げお菓子が山田さんがお好きという、
はい、
そんななんか特殊会
はい、
がありましたね。
そうです、
吊り下げお菓子の説明から入っていかなければいけないという非常に困難な道のりがございますが吊り下げお菓子って何なんですか？
はい、多くはですね4連ちっちゃい袋で縦に4つぐらいですね、
うん、
つながっている、そしてスーパーやコンビニなどでは吊り下げて売られている、
うん、
まあ、スナック菓子、チョコレート菓子、クッキー、うん、まあ、中身はいろいろありますが、
あのお菓子コーナーとかの棚のへりに吊られていたりとか、
うん、
レジ前の、うん、あの並ぶとこのへりに
へりって
吊られてたりとか、そういった商品の棚のこの隅に、連なって置いてたりすることの多いというか、それこそ吊り下がっていることの多い、
はい、
あ、小袋のなんかね、
そう
お菓子、
そう
あれですよね、なんか調味料とかも、うん、調味料コーナーの棚のへりに、
うん、
なんか並んでたりしますよね。
そうね、
うん、そういうだから吊り下げ商品のうちのお菓子、
うん
うん、それが吊り下げお菓子、
そう、
うん、 なんとなくわかります。あの、連なあの、ちっちゃい子がね。
そう。
あの、食べる卵ボーロ、
ね。昔からね。そう、卵ボーロとかはあったんだけどさ、うん。最近めちゃくちゃ種類が増えてね。100円ショップ、うん、行ったらさ、吊り下げお菓子コーナーみたいな状態になっててさ。何十種類あるんだろう。色とりどりのさ、カラフルな袋でさ
お菓子ですからね。
そうそうそうそうそう、
吊り下げお菓子のやつじゃなくても、うん、まあ、うん、お菓子は基本ねカラフルではございますが、
うん、
100均にもあったと。
はい。でその吊り下げお菓子を買って、うん、お菓子いつも置いとくカゴとかさ、
うん、
なんか引き出しとかさに入れちゃわないで、吊り下げお菓子をお家に持って帰ってきたらそのお部屋に吊り下げてっていう話をね、母出しならばしたんですよ。
はい。
じゃあ中原さん全然理解してくれなくて、
これはなかなかの、うん、極物と言いますか珍味と言いますか、紹介してるお菓子がスタンダード、
うん、
ね、
うん、
あのそういった吊り下げお菓子でね、よくあるのは、
う
ん、それこそカッパエビセンであったりとか、
そうそうそう、ね、そうポピュラーなね
ポテコであったりとかね、札幌ポテト、これまでね、ずっとロングセラー定番であったお菓子が小袋になって、連なっている、
うん、
それが吊り下げられていることが多いので、定番なお菓子について紹介しているのに、
うん、
お話はなぜか珍味会これいかに、
まあね、中身もね、まあ、それは美味しいじゃないですか。それはまあ間違いないんですよ、
うん、
これはね吊り下がることをちゃんと意識した袋のデザインになっている、はい、
うん、
これが非常にね私の中ではねポイント高いんですよ、
うん、
で例えば食べっ子動物のね吊り下げお菓子、
はいはい、
食べっ子動物の一つの、 あの箱の状態って昔からねありましたけど、
はいはい、
いろんな、ね、
裏にねあの動物のね、そうそうそうそう、英語はこれ、
うん、
ミンクは羊ですみたいなね
そうそうそう
みたいの書いてある、ね、
そうそうそう、はい、で表面にはさ食べっ子動物って書いてあって、はい、いろんな動物のキャラクターが載っているっていうような感じだったと思うんですけど、うん、その吊り下げお菓子バージョンはですね、キリンさんがね、
うん、
4つの袋を使ってで、うん、首の長いキリンさんの絵が、うん、施されてるわけですよ。かわいいって思ってそれかわいいって思ったんですよ。
何ですか、え、何ですか、
え、
え、あれですか、学生さんですか、女学生さんですか、かわいい
かわいいと思って、それは絶対に吊り下げて置くべきだと思ったんですね。
あ、そのだから4つ、
うん、
連なっている食べっ子動物の状態がいいんだ、
う
ん
う
ん、
そう、
うん、でドラゴンボールをあれだ、揃えていくときに背拍子で絵ができるみたいなやつだ、
うん、ああ
ね、
はいはいはい、
42巻、
そうそうそうそうそうそう
そう
そうそう
そ
う
そ
う
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
それが食べっ子動物でできているってことだね。
できているわけですよ、うん、でポテコに関してはね、グーチョキパー、手のね動きでね、その一つ一つの袋の絵が違ったりとかさ、
うん、
するわけ、うん、それをね部屋にね、
うん、
あ、これ可愛いから貼っとこうって思ってちょっと貼ってみたら、
そこよ、
え、
つまり
何が、
そのだから吊り下げお菓子がね、あのなんか気に入ってんだみたいなところまでは、うん、受け止められるんです、うん、私もこれまで、一度や二度は買ったことがあると思うんです、
うん、
なぜならスーパーも好きですし、
うん、
そういった商品があるのも把握しております。
う
ん、そっからなんですよ、今山田さんおっしゃったじゃないですか、
うん、
それをお部屋に、
うん、
貼る、
そう、
うん
うん、
そこなんですよ、
親
民会の
せっかくさ、そのデザインがさ、
はい、
可愛くてさ、
うん、
で色もビビッドでさ、
はい、
なんかいいなってこうピッて貼ってみたら、
なんか そこなんそこ
だから、
はい、
なんでこうピッて貼ってみたっていう、
はい、そこなんです。
なんでじゃ眺めたいなと思ったんだもん。だって
珍味警察がビクッと動くところはそのなんか可愛いなと思ってピッと貼ってみたら貼らないよ。
なんで、
食べ物でしょ、だって食べ物は壁に貼らないでしょ。
そう、
いや、しかもそれだから吊り下がって何
ん
のれんのようになるってこと、うん、
いやだから壁に貼るから、
うん、
みんなさ気に入った絵はがきとかさ絵とかさ、
うん、
ね、こう壁に飾るでしょ、それと同じよ、うん、かわいい貼っとこうっていう感じで貼ってみた。
それはじゃあ食べる目的じゃなくて、うん、飾る目的で、うん、購入し、うん、飾るずっと飾っておくってことなの。
で最初食べようと思って買ったんだけど、うん、はい、そのあ可愛いから貼ってみようっつって貼ったらすごい可愛かったもんで、はい、これいいな、部屋がめっちゃ明るくなるな、
いやーちょっとね
と思ったんですよ。
ちょっとだからね、なんつうのかな、この登山道をね、うん、途中で間違っちゃってると思うんだよな吊り下げお菓子の楽しみ方みたいなところに入った時に登山道それちゃって、それ遭難しちゃうよその道は。だってえ壁にそれを張り出してるんでしょ、
う
ん、
そう、
そのなんかさ、例えば、うん、あのフィギュアとかね、うん、おもちゃとかでもショーケースとかに置かなくてもそのまま箱のまま飾れるよ、貼っておけるよ、うん、みたいな商品があるのは知っているんです、うん、でもそういうものとはまた違うでしょ、
うん、
お菓子でしょ、だってそれは。
だから飾って可愛いし、しかも食べれる保存食だよ、素晴らしくないですか
いや、だからそれを道がそれているって道ってどこが本道なのかも分かりませんよ、もちろんね、
やっぱりね、お菓子をね食べ過ぎちゃいけないじゃないですか、
うん、
食べたいけどあれもちょっと我慢しとこうかな。
まあね、ロックザップも始まっていますし ね、
うん、そうそう。でね、壁にね一旦貼るとね、その4つの袋連なっているので、うん、そのキリンさんが全体がちゃんとこの見えるようになったりとか、グーチョキパーが揃ってたりとかさ、うん、
グーチョキパー
するわけだから、一つもぎって食べようっていう時には、うん、その外観が変わっちゃうわけじゃないですか、
うん、まあ、4連が3連になるってことだね。
そう
キリンさんだったら何、うん、首がなくなっちゃう、
ね、足の方ね、
足がなくなっちゃう、
足の方がなくなっちゃうでしょ、うん、だからこのトレードだよね、自分の食欲を満たすか
お菓子欲、
うん、お菓子欲を満たす代わりに、うん、その可愛いと思って飾っていたそれがちょっと欠けていくっていうさ、この感じ。
あのね、構造的なこの根本問題がございまして、お菓子っていうのはね、目に入ると食べたくなるんです。つまり、うん、その山田さんがお菓子を飾ることによって、うん、意識の中になかったお菓子欲みたいなのが、うんうんうん、その何壁を見るたびにふつふつとね、
う
ん、湧いてきちゃうんじゃないんですか。
うん、私ね、もともとそんなお菓子食べない人なんですよ、
うん、
その感触あんまそんなしないタイプ、
はい、
だから飾っておく時間が結構長いかもしれないけれど、うん、確かにね、
それはだからなんかしけっちゃったりとかしないの、大丈夫なのかな。
それなら大丈夫大丈夫、ちゃんと賞味期限とかも書いてあるし、うん、大丈夫よ、
うんうん、どうなんですか、ここまで、皆さん聞いていただいて共感される方っていらっしゃるんですかね
いないの。ちょっとさ、だからさ、6センチの、うん、ラジオのページで、はい、カハタシなればのね、
はい、
オンエアリストっていうのをいつもねアップしてんですよ、
はい、ホームページで。
そうで、今週分ね見てもらいたい、その、うん、見てよ見てよ
そ、写真がね、
そうで、みんなに分かりやすいように、
はい、
これは
壁
にね、うん、ちゃんとザーッと全部その私が用意した分を貼った写真を、ね、
吊り下げお菓子が、
そう、あるんで、うん、それをぜひ皆さん見ていただきたい。ワクワクするこの画面ですよ、結構。
いや、そのだからそこをね、山田さんがどれぐらいキテレツ感を持ってお話しされているのかは分かりませんし、
持ってません。
これがね共有されているという現実が例えばね、うん、あった場合、私は考えを改めなければならないかもしれません。
お
う、うん、あれです、どうなんですか、あれですよ、まあうちにはねちっちゃい子がいて、うん、とかそういうのは覗きますよ、うん、それは別に特殊ではありません、うん、で子供が貼ったら喜んだんで、それは特殊ではございません、
うん、
はい、だから山田さんが、うん、ね、あれですよね、 この独自に大人として、うん、このオブジェとして、うん、楽しむために、うん、そのお菓子を、どんどん貼っていくんですか。なんかそれ呪いのお札みたいに聞こえるんですけど。
いや、さすがにね、私はいつも貼ってる場所がありまして、うん、それは自分の仕事机の右側だから、自分の目にはね、うん、あんま入んないんですけど、前を向いて仕事するんで、うん、でもその右側のね、ちょっとした、まあ、壁スペース、はい、まあ、1メーターもないぐらいかな、うん、そのスペースに貼ってるんで、だいたいそのこの間そのね、この果たしなればのために結構な種類を買ってしまったのと、はい、自分も作ってしまったっていうのもあって、うん、それを貼るのにですね、ずっと一個ずつ横に貼っていくと壁が足りなくなっちゃうんですよ、
はい、
だもんで重ねてあります、
うん、どうな、駄菓子屋のようになってるってことかな、もしかして。そうそうそう、
だから酸っぱいマンのやつの
吊り下げがね、
そうそうそう、の上には、うん、食べっ子動物があってとか、だから何連にも、
スーパーボールくじのちょっとずれたとこに、
うん、どこに
スーパーカー消しゴムあたりのやつがあったりとか、
意外と重なってあれね、陳列というか ね、
ね、
あったでしょ、
ありました、
あんな感じ、あんな感じ重なってる、今はね、
駄菓子屋さんになってるってこと、
そうそうそうそう、うん、いいよ、重なったのもね、
分からないな、もう分からないな、
今回初めてね、このね、うん、重なったのもいいなって思ってますね。
共有される方はこれいらっしゃるんですかね。いや、これだからあれじゃないですか、もしかしたら私が、マイノリティかもしれない、うん、聞いてらっしゃる方は、はいはいはい、吊り下げお菓子オブジェねとなっているかもしれないもんね。
吊り下げお菓子
オブジェ、はいはい、そのジャンルね、
ジャンル、ね、
山田さん名前違うよそれみたいな、
違うよ、あ、もうね、
なんかあってね、
あるんだよみたいな、
まだ山田さんが知らないだけで、
う
ん、
あ、
そう、あのね、人は気づくのよ、いつしか吊り下げお菓子が飾れるということ、うん、あったあったみたいな方はですね、うん、ぜひメールください、
はい
はい、で山田さんと共有してみてください、うん、というか、あと全然それは本当に、今でもって意味がわからないし、山田さんと、距離がちょっとできました、生まれました。うん、やはり、キテレツなんですねとかね、うん、
とかね、
思われた方もぜひお送りください、
うん、そうね、ちょっと意見を聞かせてほしいよ。私はね、もう断然これはね、うん、素晴らしいことだと思ってるんだけど、うん、一向に中原さんが受け入れてくれないのが、うん、もう本当悲しい、悔しいわ。
それはブームなんですよね。
そう、私のね、今のマイブームってやつよね。
マイブームっていうやつなんですよね。
そうそうそう、
いわゆるそうですよね、
うん、
うん、だからそのブームが、だから訪れたことのある方がいらっしゃるかもしれないと、うん、あのね、一番、近からずも遠からずであったのは、小学生の頃自分が、うん、飴をね、集めてたことがありまして、
あ、なんかいいんじゃない、なんか近いんじゃない、
袋飴みたいなのをね、普通のあれですよ、本当に包み紙に包まれた飴を、うん、闇雲に集めていた時期がありまして、うん、はい、それはでも並べてたんじゃなくて、普通のスーパーのビニール袋にいっぱい飴だけを、うん、袋で買ったらその飴をそのビニール袋に移して、うん、はい、この喜ぶっていうあ、ちょっと変だなと思いながらも、うん、いとこに、あっくんなかなかいい趣味だねって言われてにんまりしたという記憶しかございませんが、そのうち夏が来て溶け始めて、そのブームは終わりましたが、
あ、なるほどね、
はい、いや、そういう感じなのかな、な、
まあね、私は集めたいっていう感じでもないんですよね、
飾りたい、
そう、うん、せっかくこんな可愛いんだから、うん、飾っておいて、しかも飾った瞬間にやっぱり自分の手元からちょっと離れる距離ができるっていうかな、
おっしゃってましたね、またそれがちょっとよくわからないな、
そう、
次々出てくる表現がちょっと、うん、その感覚がわからないんだよな自分の手を離れる
ちょっとね、うん、そうそうそう、一回離れて、それをまた手に入れるためには、うん、そのリスクを伴うっていうね、うん、儚い感じがね、うん、いいですよね。
いやー、これだからちょっと
皆さんもそう思いませんか、ね、ご意見をお聞かせくださいinfo@6-cm.com まで、うん、ぜひ吊り下げお菓子の件お願いいたします。
好き好きなので それね、別にね、ちょっと変ですよっていうのもね、まああれじゃないですかね、うん、好き好きでいいと思うんです、うん、そのご趣味というのは、うん、だけど一つもね、この引っかかるところ、この持つところのない山のように、
おかしいな、全くおかしいな、うん、
吊り下げ派の皆さん、ちょっと中原さんを納得させましょうよね。
初めてなんです、ここまで本当に全くわからないのが入り口からもう、だから
だってさ、
登山道がどこから入っていけばいいのかわからないんです。
だって作ってあげたじゃん、私中原さんの好きなもので吊り下げお菓子を独自に作ってお土産に
いただきましたね、
あげたじゃないですか、
いただきました、
それよ、
なんかおつまみのやつ、ね、
ちゃんと貼ってますかそれ、
一回貼らせていただきました、
一回って何
でね、もう目に入るので、うん、次々にこの食べていっちゃうんです
そう
ね、うん、このおつまみあったってなもんですよ。まあそういう意味でね、利便性は、うん、多少感じましたが、うん、もう半分以上ないですよ、う
ん、食べ過ぎちゃうのか、
なんかそう、だからつっていることによって、いつでもどうぞ、居酒屋さんのこの簡単メニューみたいな、テーブルにサービスで置いてあるお漬物のようなこの手軽さで食べちゃう、
うん、あ、そう、
なんだろう、食べるために、だから手に取りやすい、目につきやすいところに貼っつけているみたいな意味合いはなんとなくわかりますよ。ただまあそれだとね、
それ
食べ過ぎちゃうんじゃないかなっていう、
そうね、私もそれが理由じゃん、そういう理由で貼ってないからな
、うんうん、はい、うん、もういいです、うん、で過果たしなればでお話しした上、30分で本当に全く私はつかめなかった、うん、そのまま終わってしまった後悔によって、うん、今回このロクラジで、補足してね、うん、それでなんとなく皆様と、共有できたらと思ってお話を振ってみましたが、うん、今回も、うん、到達できませんでした登山道は見つからず、はい、でございましたよ、はい、うん、はい、本当にわかりません、
わ、はい、かる人ぜひメールお待ちしております。さて6センチは明日ライブですよ、
はい、
1月の27日土曜日、うん、リツフラワー6周年冬に咲くひまわり、
はい、
ということでね、うん、はい、4組出るんですけども、6センチはですね8時くらいですかね、うん、はい、に出演することになると思いますよ、
はい、
はい、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。明日寒いか な、まあ、ちょっと寒いかもしれないけど、
う
ん、でもこれお祝いのイベントですから、
ぜひあったかい格好をしていらしていただければと思いますよ、はい、うん、はい、6センチのライブ始めですから、
うん、
はい、あれやこれやご用意しております、はい、ぜひお楽しみに、うん、
はい、そして2月の9日はですね、アコースティックワンマンライブ6センチのようでいて、うん、6センチというのをですね、吉祥寺のマンダラでやりますね、
はいはい、6センチのようでいて6センチ、うん、はい、非常にこれも波紋を呼んでおりまして、はい、ふざけ方が特殊であると、
特殊ですかね、
特殊であるということはね、これは、筆舌を尽くし、うん、ご説明していく義務があると、はい、やはり思うんです、
はい、
この何度も申し上げている点ではございますが、
はい、
なぜ、6センチのようでいて6センチというタイトルにしたかと言いますと、うん、この日はですね、パラレルワールドの6センチ、うん、名前がちょっと違う、つまり6センチとなって、皆様とライブを楽しんでいこうと、
はい、
そういった企画でございます、
うん、
ほらね、さっきのさ吊り下げ歌詞と一緒でさ、うん、このね、分かってもらいたいために説明したらさ、うん、分かってもらえないところが2つになっただけっていうさちょっと増える、
どうした、
よく分からないところが増えていくっていうか、6
センチどうした、
パラレルワールドパラレルワールドっておいどうしたっていう何なんだと、うん、なんか悩みでもあっかみたいなね
聞くぞ聞いてやるぞって
飲み行くかみたいなね感じになっておりますが、違います、
はい、
6センチもですね、おかげさまで今年、デビュー18周年をなんとね、迎える、 年となってしまいまして、うん、というかおかげさまで、はい、そうなりまして、このね、定着してきている、まあいいことでもあるけれど定番のものっていうのがね増えてきております。ライブはこうやってやっていきたいとかね、うん、こういう風なこの楽曲にしたいとかね、このロクラジもまあその一つかもしれません、うん、そういった6センチの当たり前をですね、このタイミングで一度見直してみようと、そういったこのなんだ意図のある企画でございます、
うん、
6センチが当たり前にやってきたものをちょっと見直すことによって6センチの活動をですねよりよくできるのではないか、
うん、
何か新しいものが見つかるのではないか、
非常に前向きなね、
うん、
はい、企画になっておりますよ。
そうなんですよ、
うん、そう、
なので、それをね6センチでやるのはまあただ違和感があるし、なんかちょっと違うことをね無理やりやろうとしてんなみたいなことになっちゃうなと思って、どういうこの心持ちでそういった、新しいチャレンジみたいなのをやっていけばいいかなと考えた時に、パラレルワールド、異世界ね、ちょっと今とは違う世界線の6センチだとしたらみたいな、ここはね私実はあれです、もともと得意な分野、なぜかというと藤子 F 不二雄先生大好き
、うん、あ、うん、そこからか、
A 先生も好きですけど、はい、藤子不二雄ワールド好きです、
うん、
ね、藤子不二雄 SF 短編集大好きの人間でございまして、うん、そう、あれはね SF SF っていうのは、先生曰く少し不思議、
うん、
ね、
の略で言う、
そう、そのねパラレルワールドについて描かれているこのお話も非常に多くてですね、
うん、
そのパラレルワールドに迷い込んだ今とはちょっと違う世界みたいなところだとしたら、6センチってどんなライブをするんでしょうか、どんな音楽を奏でているんでしょうかみたいなことを想像しだすと、はい、ちょっと面白くなりまして、
うんうんうん、
はい、そういった、少し不思議コンセプトで、うん、今回はライブをやらせていただきたいなと、
はい
はい、そのアコースティックワンマンライブでございます、
うん、
はい、普段やらないような楽曲、そして、ちょっと歌詞が変わっている楽曲、に加えてちょっとボーカルが変わっている楽曲、ちょっとソロを私が弾いている楽曲、他にもいろいろ少し不思議、ちょっとずれている、うん、みたいな
ちょっとね、はい、いつもと違うね、
うん
うん、
そういったことをですねちょっとご用意して、
はい
はい、これやっているんですけどね、なかなかねあれです、やはり準備は大変でした、
うん
うん、山田さんにボーカルレッスンを何度かさせていただいているんですが、
はい
はい、山田さんがですね、うん、喉が枯れてきておりますね。
まあでもね、
うん、歌うってねやはりそういうことなんですよね。
まあね、喉もそうなんですけど、うん、腹筋なんですね、うん、って思いました。
あ、そう、
そんな歌うってそこまで腹筋使うんですかっていう感じでしたね。
あ、急にね
改めて
高い声大きな声とかね、出したりしますからね。
そうなんですよ、だからまあね、うん、でも楽しいですね。
あれですよね、この1月27日明日のライブリハーサルあったじゃないですか、
うん、はい、
その時にあれですよね、なんかコーラスちょっと分かってきたっておっしゃって
今さらかいっていう、
もうあれですよね、うん、今回の6センチのようでいて6センチを、
はい、
うん、企画した甲斐があったと私この、ライブ当日を、まだ迎えていない段階で、
うん、
はい、感じました、やってよかったなと、
はい、
山田さんのコーラス意識、はい、高まりました、
高まりましたね、
はい、他にもねちょっといろんなね、そういった新しい発見チャレンジと合わせて、皆さんとあれこれちょっと変わってるみたいな、 楽しみ方をライブでしていけたらなと思っておりますので、はい、ぜひチェックしていただきたいなと思います。
はい、では改めて、2月の9日金曜日、東京吉祥寺マンダラにて6センチプレゼンツアコースティックワンマンライブ、6センチのようでいて6センチ、スタートはですね夜の7時からになります。6センチのホームページ、ライブページの方でチケットのご予約もいただけますので、ぜひチェックしてください。
ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジでございますが、うん、はい、始まりましたね、ついにロクザップ、
はい、
ね、うん、いやー、なかなかこの怒涛のロケットスタート
何がロケットスタートだよ、ね、もううろうろしてるだけだよ、それ。
スタート地点から動いていないと
うろうろうろ、
うん、ほぼ動いていないといった状況からね、スタートいたしましたが、ぜひねメールをお寄せください、
はい
はい、皆様の現状、そしてあれです、ぜひね、あの今回もね非常にいいあのメールいただきましたね、
うん、
あの YouTube 参考にしたらいいと、
う
ん、中山きにくんさんの、はい、ね、我々からすると、経験者ですよね、もはやね、うん、この YouTube 良かったよみたいな、
ね、あ、そうですね、は
い、その経験者からのねアドバイスいただきたいんですよ、でその経験者の中にはですね、この、生きてきた人生の中で、ある時期、トレーニングしたよとかね、ジム行ったよとかね、こんなのやってみたよと、ちょっと良かったよとかね、これすぐ挫折したよとかね、そういったあれです、経験による知識、そういった情報非常に大事です、
はい、
なぜなら全くの素人、しかも文化系、はい、なのでこれそういった情報にこの頼っていきながら、助けていただきながら、なんとかロクザップ運営していきたいと思いますなぜ運営することになったのかもう後戻りはできません。
ずっとどの口が言うの状態になってるからもう面白い。
それがロクザップ、はい、でございますよ、
はい、
うん、このだから、あれです、共有スペースということですね、
あ、そうですね、はい、うん、そういうことですよ、
だって知らないんだもの、はい、でもしねこの危機として私が、まあ、筋トレっていうのはさって言い出したら、そんなのさ、ちょっと検索したのさ、あの頭に入れて喋ってるだけじゃないか、そうじゃダメでしょ、ね、この経験ですよ、実際にやってみてどうだったかっていうことなんで、はい、ぜひね私のおすすめとしては、今回ねロクザップのおすすめとしてはあれです、雪山の絆、
映画じゃねえかよ
ネットフリックス、
まあでもな、そんなに鍛えることって大事なのねみたいな、
大事だったんだろうな、
教訓ね、
はい、これ染みましたが、映画の
映画か、
映画のインパクトと、
あ、いいわ、だからそれ映画は映画のコーナー作りなさいよ、うん、それはもう別の方がいいわ、
それがロックザップ、はい、なのでですね、ぜひあのメールをお寄せいただきたいなと思います。はい、改めて、6センチホームページ内、メールフォームから、簡単にお送りいただけますので、そちらの方でちょっとこの10日間、こっからね10日間ね何やったかだからね
うるせえよ
ですので、はい、ぜひお送りください、
はい、お待ちしておりますよ、はい、
そのわけで、寒い日が続いておりますが、
はい、
はい、明日ライブお越しになる方は、うん、会場でお会いできるのを楽しみにしております、
うん、
それ以外の皆様も、寒い中ではございますが、暖かくしてぜひ健やかにお過ごしください、
はい、
お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。存在はどこにあって一体どう育てて行けばいいかなんてもう何も分かってないんだから、それでもなお君が浮かない顔で